西暦2016年度、平成28年度も半分終わりまして、すでにもう10月でございます。4月から始まったこの年度、前期をちょっと振り返って、見ようかなと思います。西暦2016年7月とかって言いそうになっちゃったよ。10月ね。10月3日の月曜日夜の22時16分くらい収録。おはようございます。ケクノでございますけれどもですね。ね、4月から始まって半年、平成28年度、の前期が、ね、前半が終わりました。皆さん前、まあ、年度ってっていう概念自体がね、こう、小学校、中学校、高校、大学の時の考え方を引きずってる感じがしますが、ほとんどの職場っておそらくそうなんじゃないかな。うちの職場というか業界もそうなんですけれども、ただ、大学の時にアルバイトしていた個別指導の塾なんかは、5月が、なんか、この年度の変わり目みたいな、ちょっと変わったところで、ゴールデンウィークが実質春休みみたいな感じで、こう、全塾、その日は必ずお休みっていうことにして、で、ゴールデンウィーク明けから新年度みたいなリズムでやっていくみたいなところだったのをすごくよく覚えています。まあ、とりあえず、2016年4月からの半年、2016年9月までの6ヶ月を振り返ってみたいと思います。はい、ということなんですけれども、かれこれこの半年間で40回ちょいしか放送してない、40回ちょいじゃない、40回弱だ、38回か39回か放送してるの、今回の含めて。今回が891回目ですもんね。4月の9日に今年度最初の配信をしまして、平成28年度になりましたねっていう風に配信したのが853回目ですね。結局900回までまだたどり着いてないっていう状況なんですけれども、最初にですね、まず新しい MacBook を買ったっていうことで、あのすっごい薄っぺらい MacBook を買いましたっていうのも、大学の頃からずっと使っていた MacBook Air が、まあ、まだ使えるっちゃ使えるんですけれども、ディスプレイがね、物理的にやっちゃったっていうのがあって、普通に仕事するのにも支障が出るぐらい、まあ、ディスプレイが見えないような状態になっちゃったので変えましたっていうことだったんですよね、確かね。はい。で、新しい MacBook、まあ、USB の C ですね。あの、すごい、なんかこう、ライトニングの、ね、あの、差し込み口にすごい似てるやつありますけれども、あれだけ、あれと、あと、イヤホンジャックのね、あの、やつがついてるっていうだけで、ほとんど何も、外部から何か仕込むことができないみたいな感じになっているやつなんですけれども、意外と、まあ、だからといって困るっていうのは意外となくって、まあ、普通にね、まあ、仕事の関係で VGA のね、なんかね、スライドっていうか、まあ、スライド出したりとか、ね、プロジェクターとか出すときにはまたそれで別のオプションのね、ものを買ったりとかするし、普通の USB と、あの USB-C のポートをこう、あの、こう、チェンジできる USB の、まあ、メモリみたいなのも出てるので、それを買えば、普通のパソコンというか、まあ、自分の家にある iMac というか、Mac Mini と、 MacBook、普通の Mac、まあ、新しい MacBook のデータのやり取りも簡単。うん、っていうか、まあ、家のだったら別に、普通にね、AirDrop を使ったりとかするんですけども、他にね、Windows のパソコンからとのやり取りとかってなった時にメールとかでやるのがめんどくせえなとかってね、あといちいちクラウドに上げるのもめんどくさいなって時に、物理的に普通に USB を使ったりとかしますね。はい。まあまあまあ、楽かなっていうふうに思いますけど、ね、はい。で、ああ、忘れてた。俺今年、そっか、今年10年目ポッドキャスターなんだね。そうだそうだ。結局ね、ポッドキャスト始めたのが高校1年生、15歳。僕早生まれなので、中3の卒業式のあたりが卒業式、誕生日なんですよね。だから、ポッドキャスト始めたのが15歳で、今24歳なので、ちょうど10年間ポッドキャストを続けたみたいなことなので、10年目ポッドキャスター、9周年、10年目みたいな感じのポッドキャスター。そっか、10年やって、今900回目ぐらいを話そうとしてるみたいな感じなんですね。で、10年目ポッドキャスターとしてしっかりやっていくぞみたいな話をしていた一方で、やっぱり業務がいろいろ忙しいみたいな感じになってて、全然配信ができなくなってってたんですね。だから6月、7月、8月だって、7月なんて放送したの1回だけですからね。8月は、まあね、実質夏休みみたいなのがありましたので、高速なしで、下道だけでね、北海道の右下の方から、実家の札幌の方まで帰るっていうプロジェクトなんかをやったりとかして、どうにか、繋いだみたいなところがありますけれども、先月9月なんかは、何回配信したかな？3回 ?4 回 ?1,2,3,4 4回しか、配信してないですね。まあ2016年の夏を振り返るっていうのを2回分けてやって、あと読書レビューをやったっていうくらいで。なんかね、本も読まなくなったし、なんか仕事ばっかりやってるような感じ。だからちょっとね、インパクトある出来事としてやったのは、本当に前回の放送である、前回の放送でやった東京03のライブに行ったっていうことは、僕の中ではちょっと、まあ最近の生活の中ではインパクトのあることだったんですけれども、そんなにね、もうちょっと前のことなので、あんまりもうめちゃくちゃ強く記憶に残ってるかって言ったらそうでもないぐらいの、やっぱりお笑いのライブに初めて行ったっていうところで、その時は感動はしていましたけれどもね。はい。まあそんなもんですよ。うん。でもね、ここ最近ちょっとハマり出したものっていうのがあって、それが D アニメストアか、ドコモなんですよね。僕ドコモユーザーで、でそれで D アニメストアを今まあ普通に入れて見ているんですけれども、それでまあ昔見たいなーと思ってたのにずーっと見れてなかったアニメとかをずーっと見てて、まあ普通にね、最近やってるアニメとかも見たんですけれども、リゼロとかもそのまま全部、この前終わりましたけれども、全部見ましたよ。うん。まあリゼロも面白かったけどね、最近ちょっとハマってたのがログホライズンとか、まあなんかリゼロとジャンルが似てますけれどもね、異世界系に飛んでくやつですね。あとはね、普通にね、リトルバスターズを見たんですよ。ポッドナインティーズっていうポッドキャスト番組を以前ね、いろんなポッドキャスターさんと一緒にやってた時に、僕が誘ったリアルの友達、宮沢健くんっていうのがいて、宮沢健って高校の友達なんですけど、その宮沢健っていうハンドルネームは、実はこのリトルバスターズの中に出てくる脇役の男のキャラがいて、宮沢健吾っていうんですけど、まあそこから撮ってるっていう話とかも僕も聞いてて、そいつがリトルバスターズ面白い、リトルバスターズ面白いって言ってるのを、あんまりね、俺ね、見たいなって思わなかったんですよね。うん。で、まあなんだかん、まあその時全然アニメ化はされてなかったんだけれども、なんかライトノベルとか原作がさ、エロゲでさ、なんかいろんな小説とかも出回ってたから、興味はあったんだけど、っていうかなんであいつは高校生の時点で知ってたんだろう、リトルバスターズを。とか思うけど、まあまあまあいいです、いいです。まあ僕もそんなこと言ったら、ダカーポなんで知ってんだよっていう話にもなるんだけれどもさ、高校生の時から大好きだったけどね。まあまあまあ、っていうことでさ、まあ、リトルバスターズ、今まだね、途中までなんですね。あと3話ぐらい見たら、 全部見終えるんですけれども、やっぱりね、早めに見といた方がいいねっていう風な結論に至りましたね。うん。そしてキー作品やっぱりいいねっていうぐらいでさ、うん。でもね、なんかね、ああいう、原作エロゲ？リトバスってそうだっけ？まあでも、原作エロゲ、原作ギャルゲ関係のアニメって昔、結構好きだったんですよ。もともと深夜帯のアニメ好きになるきっかけだったのが、ダカーポ2っていう、まあ原作エロゲですけれども、それのアニメバージョンだったんですよね。で、まあそういうものから入ってったから、だから、もともと好きなアニメ、としてはまあクラナドとかも普通、まあクラナドはね普通に人気だったりとかするけれども、君が望む永遠とかさ、わかります？とか、まあいわゆる原作エロゲで学園のなんていうの、ちょっとこそばゆい恋愛シミュレーション系っていうのが好きだったんですよね。恋愛コメディみたいな感じだから、 F とか好きだったね。 F とかクラナドは今言ってだけど、そういうのが好きだったんですよね。だからエンジェルビーツもまあキーですけど、全然好きですよ。よすがの空とかね、まあちょっと問題でしたけど、いろいろでも面白かったやつ、そういうのを見てて、まあ白色シンフォニーとかもそうだね。でさ、あの好きなキャラクターっているじゃん。好きなヒロイン。で、アニメの場合、なかなかくっつくキャラクターみたいなものって、こう、固定できないみたいなのもあるから、いろんなヒロインの女の子がいて、それぞれの女の子とそこそこ仲いいぐらいの感じで終わっていくのが、大体、ね、あの、原作エロゲ、ギャルゲ系のものがアニメ化した時のストーリーだったりとかしますけど、あのね、まあ、好きなキャラクターって、こう、露骨にこう、なんていうのかな、こう、可愛さを、あざとい感じの可愛さ。今、なんか、よく、YouTube とかさ、ニコニコ動画とか、まあ、いろんなね、Dアニメストアのコメントとかでも何でもそうなんだけど、このキャラクターはすごいあざとくて嫌いみたいなやつが、最初はほとんどよくわかんなかったの。なんか、こう、あざとく可愛くいく感じが僕は可愛いと思っていた。そういう僕は単純なやつだったんだけど、なんかね、その、なんかね、こう、したったらずな感じが好きだった時代が僕にもあったなっていう。今全くそうでもないんですけれども、なんかだいぶね、アニメの中の好きな女の子キャラってだいぶ変わってきたなって思って。昔だと多分ね、あの、リトバスで言うとクドみたいなキャラってめちゃくちゃ大好きだったと思うんですよね。今もうなんか別に声優が嫌いとかっていうわけでは全然ないのに、普通に、なんか、クドちょっと嫌だなっていう風になんか思ってしまうという、なんか、まあ単純にね、気持ちの問題なんですけれども、そういう風に思ったりもしました。ただ、中身自体はね、良かったなっていう風には思いますけれども、はい。まあ、いろんなね、あの、見てなかったアニメっていうのがあるので、その辺はいろいろ見ていこうかなという風には思うんですけれども、ただね、アニメレビュー系はね、難しいんで、俺あんまりね、感想言えないのでね、はい。うまくね、今もそうだったけど。あとはね、まあ、あの、映画も見ましたよ、君の名はってね。あれも、あれもさ、もうなんか、良かったって思ったっていう記憶しかないですね。なんかね、見たっていうことだけで満足しちゃって、もうだいぶ中身も、忘れていくんですけれども、まあ最近だからいろいろアニメ見たり映画見たりっていうことはちゃんとやってはいるので、まあね、本読まなくなった代わりにね、アニメとかでのインプットはやってはいるなと思うんだけど、漫画もね読まなくなったし、やっぱりね、だからポッドキャストも最近聞かなくなってさ、だからしばらく気づかなかったのさ、あのカラーデイズが復活したでしょ。いや急にこの話になるけどさ、俺すげえびっくりしたもん。今のタイミングかと思って。で、一回急にさ、復帰した時に、いやもうこれでしばらくやらなくなるかもね、とかっていう話をしてたのが、案外ちょこちょこ配信してるのを見て、なんか俺もやんなきゃなっていう気になって、今回マイクを握ったんですけれども、はい。ちょっとカラーデイズに対抗して、ちょっと、はい、少しね、こっちもマイク握って、900回、そして1000回の放送に向けて、やっていきたいというふうに思います。以上。